コモコパレード。
というわけでですね、台湾行ってまいりました。
行っておられました、台湾旅行。
なかなか長かったですよ。4泊しましたからね。
村田さんのこのいつもね、こうタイトスケジュールなんかキュッと行って、この間だって韓国なんてもう弾丸で。
1泊2日だからね。
まあまあそうですね。
京都でもきついわ、1泊2日は。
いやもうだから、割とし
っかり、うん。4泊あっちでしたから、まあ結構、そう、まあまあじゃない？
そうですね、なんか、なんだろう、普通の人からしたら、まあまあ、あれですけど、村田さんの中ではだいぶ濃い台湾旅になってるイメージ。
まるっと3日間向こうだからね。
はいはいはいはい。
で、その、はい、まあちょっと仲のいいカメラマンさんと、
はいはいはいはい。
台湾に行って、で、まあちょっとその、
お二人で行ったんですか？
で、ガイドさんもつけて、
ほうほうほう。
その、ちょっと、かなりちょっとレアなスポットをこう回ろうみたいな感じの、約束をしてて。
はいはい。台湾のレアスポット巡ると。
まあなんで僕はあんまりそんなにお任せでいいなって。まあ一日だけ俺フリーの日があったから一日分だけちょっと、やる現場主義用の映像を撮ればいいかぐらいの感じでいたわけですよ。
なるほどなるほど。
ただですね、5日ほど前にですね、カメラマンさんがその、まあ、身内の不幸的なことでですね、行けなくなりまして。
なるほど、その、日本から行かれる、一緒に行く予定だったカメラマンさんが行けなくなったと。
そうそう。で、台湾で案内してもらう予定だった人も、そもそも連絡するのを忘れておりまして。はい、急遽、一人旅。
完全、村田も一人旅に切り替わったわけですね。
完全一人旅でしたよ。うん。
まあ、なるほど。
いや、だから、なんか、まあまあ、その、ラム散歩っていういろんな事故物件とか、
はいはい、
そういうのを回る動画を撮ってるので、まあ、それは撮ろうと思って。
はいはい、はい。ま
あ、それはそもそもあったから、一日撮ろうと思って、こう、一日分はこう、スケジュールは立てたんだけど、
それ行く前にもう一日はこれラム散歩にこういうとこ行こうとかそういうの立ててた。
そう。ただあと2日間がさ、まあやっぱりその散歩用のスケジュール立てるだけで時間食っちゃって行く場所があんま選べなかったから。
まあそもそも残り2日はガイドさんでカメラマンさんだの行くところを巡ろうっていうのに行く予定だったんですもんね。
そうそう。しょうがないからツイッターと。YouTube の投稿で、どっかいい場所あったら教えてくださいと。
なるほど。でもまあ、それはそれでなんか、村田ラムファンが自分は行けないけど、ラムさんに行ってほしいとか、なんか集まりそうですね、情報が。
まあ、だからね、結構教えてもらいましたよ。
いや、いい時代。なるほど、なるほど。
そう。だから、まあ、孤独な、まあ、結局孤独な一人旅でしたけれども。
結局孤独な一人旅、なるほど。
まあでもね、やっぱり台湾も、
はい。
完全に交通カードができてて。
イコカ、スイカみたいな。
そう。まあMRT っていうのができてて。まあそれで、まあ、地下鉄やら電車、バスぐらいはもう全部乗れるので。
なるほど。まあまあもう。
あと、コンビニ払いとか、まあ食堂も、大手のところは大体使えるみたいな感じなので、だからもう一回もタクシー乗らず全て電車移動というね。
まあでも台湾なら確かにその電車の方がいい気もしますもんね。
うん。
サイズ的にと言いますか。
もう、まあ、オチで言うと、まあ、クフンも行ったんだけど、クフンまでもバスで行きましたからね。
はい、なるほど、なるほど。
でも、まあ最終的に言うと、向こうで2万円ちょっとしか使わなかったからね。
安い旅、なんか大学生みたいな。
だ7万円ぐらい旅費がかかって、そもそもの、ホテル代と部屋代で7万円で、向こうで2万円ぐらいだから、9万円ぐらいの旅だね。
安っ 学生みたいな。まあまあ、でも台湾お金かからないってことですね。
な、香港に比べたら物価安かったね。
なるほどなるほど。
うん、なんかで大体俺あのさ、なんか一人旅するとさ、
はい、
なんとなくこうさ、あんまり高級レストランとかに入る感じもなくなっちゃってさ。
ああなるほど。まあその誰かいたらちょっと一回ぐらいいいとこ行ってみたろうかともあっても、一人だとまあいいやということですね。
でなんかやっぱりいろんなとこ回りたいからさ、なんかこうどうしてもちょっと飯がおざなりになってさ、うん、ホテルの前に弁当屋があったからずっと弁当食ってた。
いやでも分かりますよ、別にその台湾に限らずアメリカだろうヨーロッパだろう、なんか見たいものがね、あの美術館だ景色だあるといっぱい行きたいから、食べ物はもうサンドイッチでいいやとかなってきますよね。で、
まあ、台湾って弁当が有名だから、
はいはいはいはい、
あの肉がドーンって乗ってるやつね。
はい、分かります分かります。
あれがまあ大体400円台なんですよ。
なんかでもやっぱあれですね、10年前とかに比べて若干上がってるイメージですね。
あ、そう。
なるほど。で、400円ぐらいですね。
メンセンっていうまあ向こうで配信してたらなんか白石浩二監督がこう、はい、見てくれてて、台湾やとメンセンで、ミンスっていうのが美味しいですよって言うから、行ってみたら、普通に食べようと思ったら、持ち帰り用の店でさ、カップで渡されて、路上で食ったんやけど、まあ、うまかったんやけど、
まあ、それは言うとけという。
それが大体300円ぐらい。いやいや、メンセンってのは向こうのソウルフードだから、いろんなとこがあるんだけど、
はいはい、
俺がたまたま行ったところが持ち帰り用だったん
で、持ち帰り用だったんですね。
普通に公園で食って300円とかと。なんか、大体、まあ、だからコンビニの値段も大体日本と一緒ぐらい。
なるほど。
まあ、150円ぐらい。だから、香港やと倍ぐらいしたから。
ああ、まあ、だから、ちょっと、あれですね。台湾はまだそういう物価の上昇みたいなのが、そんなに、
早く
ないというか。
そうだね。うん、まあ、なんか、あんまり、そうそう、日本よりちょっと安いぐらいかなと思ったけどね。
なるほどなるほど。
うん、でまあ結局あのさ、なんか俺の趣味がさ、やっぱりそのちょっと香ばしいというかさ、そのちょっと古い建物とかさ、
はい、
ごちゃごちゃっとしたそのスラムチックな場所の写真撮ったりするのが好きだから、
はい、実際東京でもね、ラムさんその路地裏のちょっといっぱい配管が伸びてるとこだったり、ちょっとそういう普通の人的にはなんかと分かんないですけど、東京タワーとかスカイツリーみたいなの撮るのに対するとちょっとこうそういう趣味ですもんね、こう渋いと言いますか。
まあまあそうだね。でもまあみんなそうなんだ、別にスカイツリーとか日本でも撮ったってそれ金にならんやないか。
いやいやそうですけど、なんかまあ観光客的にはそういうの撮るじゃないですか、なんか田舎から出てきた人とか。
まあ、撮る、まあ、撮るっちゃ撮るけど、撮るためには撮らんやろ。行くから行くからそれを思い出すトリガーとして撮るだけやろ。
まあそうですね。だ台湾でもまあそういうところを撮る人もいるでしょうから。
それは撮りに行ってないんや、それは。それはランドマークのところに行って、それ後から思い出すためのトリガーの思い出として撮るだけや、それは。
ああ、確かにそうですね。思い出として撮ってますよね。
そうだからクフンとかだって別にみんな行って写真は撮るんだろうけど、ガチでクフンの写真撮る人とは違うわけだね、やっぱり。
はいはい、ちょっとまあ上から全部見えるところからガチで撮ろうとかそういうことじゃないってことですよね。とりあえず来たよってために撮ってるんですよね。
そうそうそう、だから俺は別に金にしようと思ってるから、別にそんな渋い趣味、俺はなかなかいい趣味してるねとかじゃなくて、後で金にしようと思ってるから、その
はい、はい、
そのそういう街に行ってるわけだけど、
はい、
まあだからそれがまあ、日本語で読むとこの三重県の三重って書くところが、まあ結構ドヤ街チックだったりとか、
なるほどなるほど。
中山女子高校かなっていうところの裏のあたりが古い日本の、まあ旧日本の建てた廃墟がバーって並んでたりとか、
いいですね。なるほどなるほど。
あと、龍山寺っていう、まあ有名なお寺さんがあるんだけど、うん、
はい。
あの裏 あたりとか、あの周りはそういうホームレスが多いんだよね。お寺にも関係あるのかもわからんけど。
ああ、まあそうかもしれないですね。お寺の近くだからってことで、こう、施しとか炊き出しとかがあるのかもしれないです
よ
ね。
まあお寺でもなんかちょっと事件があったりもしたらしいんだけど、まあそれ、あの、ちょっと確定じゃないから放送では載せないけど、まあそれとか、裏あたりはもうなんかすごい、まあ売春やってんだろうな、みたいな女の人がいっぱいいる地域で。
ああ、タチンボさんみたいなのがちらほらいる感じなのね。
だいぶいる感じやね。
あ、だいぶいる感じなんですね。なるほど、なるほど。
まあ、かなり、その、セクシーな格好をした、なんとなく汚らしい女の人がいっぱいいる感じの地域やったな。
なんだろうな。なんか、もう今、絵が浮かんだな。
そう、俺はもう短い言葉で端的なことを言いますから
。龍山寺の今後ろにいる女の人って見えたな、今ので。なるほど、そういう方々がいらっしゃる、ま
あ、そうだね。まあちょっと外れると変わるんだけども、龍山寺の真裏ぐらいのストリートはそんな感じだったな。まあ道幅は広いんだけど、なんか、うん、まあ安い飯屋さんがあって、
うん、
うん、なんかちょっとな、何か匂いもするような感じで、なんか狭い事務所みたいなところにいるおっさんとかがいて、まあ、観光客もちょこちょこいるけど、まあホームレスや、はいはい、売春婦やなんか、まあそういうのがいたりするような地域の写真とかを撮ったりとか。
いい写真でしょうね、それはね。まあ、今後多分村田さんのトークライブ的なので、こう多分見れるということですよけど。
まあ、だから来年ちょっと香港も撮ってきたから、まあ、来年なんかアンリミテッドとかで写真集とかにしようかなとか思ってんだけどね。
ああ、それはもう最高ですね。なんか、まあ、あのね、ライブに来れない人もみんな見れるからいいですよね。
まあ、まあまあまあ、もう、まあ、Kindle で出す分にはね、失敗したとて、あの、特にマイナスもないのでいいかなと。
いや、まあプラスになるとは思いますけど、はいはい、なるほどなるほど。
まあ全く売れなくても、まあその損はしないので、 Kindle の場合はね。
でもまあまあ結構見たい人いそうですけど、もう少なくとも僕はもう見たいから、こうそういうのを見たい人多そうだけど。
でも1万円までいかないと支払われないからな、あれって。
ああそうですよね、はいはい。
俺は昆虫の写真集を3年ぐらい前に出したけど、いまだに1万円いってないからね。
ああそうなんですね。あのツイッターに上げるとフォロワーがちょっとずつ減るで、おなじみの昆虫の写真の写真集です、ね、
だいぶ減るよ、あんなもう。
だいぶ
だけど昔あの歌舞伎町の裏路地のやつ、
はいはいはい、
写真集にして、それはアンリミテッドじゃなくて確か300円ぐらいでやって、であれはだから当時なんとかっていう外部サービスに頼んでやったんだけど、
うんう
ん、なんやかんやでも15万ぐらいは入ってきてるからな。
おー、なるほど、
うん、だからなんとかサービスを使わなければもっと入ってきたと思うから、意外と、
まあ、でもそのサービスのおかげでどっか宣伝してくれてたりするんじゃないですか。そういうもんじゃないですか。
そういうもんじゃないんだろう、あんなもん。
あ、なるほどなるほど。
知らんけど、いや、されてるかもしれないけど、競技って話だよな。もうそのサービスも潰れとるしな。
なるほどなるほど。いや僕もなんかあのあれですね、そのライブドアさんの方でちょっと向こうが勝手に宣伝してくれるサービスのところにちょっと漫画とかなんか実は乗っけたりするんですけど、それは勝手にライブドアさんが宣伝してくれるおかげで、あのチャリンチャリン勝手に入ってくるんで、そういうサービスなのかなと思っただけで。
まあそういうのもあったかもしれないけど、まあ自分でやった方が来るよね、うん、
まあまあまあ、そうでしょうね、はい。
まあだからあんまり気にしてないんだけど、たまに見るとな、それも1万円超えないと入金できないから、でもたまに見るとなんか3万円貯まってるとか、なんかそんな感じになってるけどね。
なるほど
なるほど。なんかそんなんで、なんか銭にできればいいよなと思うんだけど。
ね、そうですね。我々は、何らかのものは全部銭にしていかないとですけど。
あとは、だから、まあ観光地としては、はい、なんか白色テロっていうあの、まあ、白色恐怖って書くのかな、うん、まあ白色テロっていうあの、まあなんか弾圧テロがあったのの、現場が博物館的なものに、解放されてて、
ああはいはいはいはい、
まあ要はまあ刑務所博物館ね、
うんうんうんうん、
刑務所のこう、まあだから牢屋の中とかがもう見えるし、空いてるからもう全然一人で歩けるしって感じで、
なんでしょう、人権博物館なんか、
あ、そうそうそうそう、人権博物館だね、
はいはいはいはい、
そうそうそう、そこはなかなか良かったけどな、
なるほどなるほど、
うん。 まあそこ
白色恐怖って中国で書くところが なんかこっち的にはなんかグッときますよ、ね、なんか、まあ、タイトルキャッチーだなみたいな思っちゃうんですよね。
まあ白色恐怖、白色テロだね、その、
うん、
まあ
地面いいなって日本人的には感覚として思っちゃうんですけど、ね、
そうそう、まあそれを見て、
うん、
あとはなんかその淡水って場所に、
はいはいはい、
まあ日本の淡水魚の淡水魚ね、
あ、はいはいはいはい、
淡水って場所にちょっとまあ外れなんだけど、まあ観光地なんだけど、
はい、
怪奇博物館っていう、うん、まあお化け屋敷というか見せ物小屋というか、
ああそういう感じの、
うん、まあなんか見せ物小屋に近いな、なんかその足が3本ある鶏とかさ、
ああなるほど、
首が2つある豚とかの標本ね、全部ね、
はあはあはあ、
でそれが
奇形動物ってことですよね。
まあ奇形動物なりなんなりですよ、そのいろんなその怪奇なものが並んでますよっていう売りのさ、まあ2部屋ぐらいのところだし、まあ入場料もなんか500円しないぐらいの感じなので、まあそんな感じのやつで、まあ正直そこわざわざ目指して行ったんだけど、淡水ってかなり遠くまでね、まあまあ言う、まあ値段から言いやこんなもんだけど、まあまあかなぐらいの感じだったんやけど、
はいはいはい、
で次の日まあいろいろ行きたいところあったんだけど、
うんうん、
そのそこの淡水のところでニュース見、うん、あのテレビがあってテレビで映ってたの見たら、
うんうん、
なんか九分に新しい、まあその系列店というかお化け屋敷ができて、
ああその怪奇博物館の九分バージョンができたと、
そうそうそう、でそこのキョンシーの出来が良かったから、
ほうほうほうほう、
あなんかちょっと見たいなと思って、
確かにキョンシーは見たい、うん、わかる、
で九分まで行ってきましたよ、わざわざ、
はいはいはいはいはい、
まあ結構遠いですよ、なんか、ま、松山だったかなみたいな駅からバスに乗って1時間ぐらい電車、まあ荒いですよバスも
いやいやいや、
で、ま、町家出発で九分、まあその前ちょっとね金山、あの金博物館みたいなのがあって、
はあはあ、なるほど、
金鉱があるんでね、まあだから九分って結局鉱山の町だからさ、
あ、はいはい、そうですね、はい、
だから金の鉱山のその町があったから、あのまずあの博物館がそこを先に行ったんだけど、
なるほどなるほど、
まあそこはなんかまあ鉱山の中は別料金で歩けるんで、それぐらいだったけどね、
うんうんうん、
とかまああと弁当とか食えたんだけど、その鉱山の人用の弁当とか1500円ぐらいしたから食わなかったね
なるほど、なんか、うん、1500円高いなって言うとしたら食わなかったんですね、なるほど、
ホテルの前だと450円ぐらいだったからね
しっかり観光地値段を取ってこられたから食わなかったんですね、
うん、もうこんなもう食えるかっつって食わずにまあまあまあちょっと朝だったのもあってまあね、でまあ九分までまあちょっと降りて、
うんうんうん、
ちょっとね九分もあのいわゆるの提灯が出てるさ、いわゆる九分あるじゃない、
はい、いわゆる千と千尋の皆さんあのモデルになったあの場所みたいな景色ですよね
まあね、まあ俺はあんまそんなに千と千尋かなっていう気持ちもあるけど、まあまあね、
まあまあ一応一般的にそう言ってますよね、はい、
まあね、まあまあだからまあ階段があって提灯があって、
はい、露
天が出ててっていう場所からちょっと外れると、
うん
うんうん、あの本当にただのこう韓国のタルトンネっぽくなるというか、
はいはいはい、はい、
高低層の高いだけの住宅街みたいな感じになるわけ、変な提灯とか出てない感じになるわけ、
はい、うんうんうん、なるほどなる
ほど、今回はそういうルートを通ってその写真撮って、
ちょっとだって外れたところ本当古い感じの街並みですもんね、
そもそも全部古いけど、そのまあでもね新しい建物とかもあるのよ、別に普通に住宅街になってるから、
あそうなんですね、なるほどなるほど、
うん、だから普通に人も歩いてたりするんで、なんか、うんうん、まあ観光客はどこまで外れても少しはいるんだけどね、
うんうん、
めちゃくちゃ工夫が流行ってるから、
そうですね、はい、
例えば、
まあ、メインな感じじゃないですか、今だと台湾の観光地の一つですよね、
ただ、グフもメインストリートを外れると、もう客数は20分の1ぐらいになるから、もっと減るかな。うん、30分の1ぐらいになるとほとんどいなくなるから、外れて歩いた方が多分楽しいかな。まあ、一回歩いたことがあるんなら外れた方が楽しいなってなんだけど。
なるほど。
外れて、で、まあ、あのさ、一番メインのさ、なんか、長い階段降りて、さらに長い階段降りてみたいなところ、真ん中の中継地みたいなところにお茶屋さんとかがバーって出てる場所があるんだけど、
はいはい、なるほど。はい、
そこにお化け屋敷できてて。
なるほど。
で、まあ、キョンシーが入ったところに2体あって、右側に1体あって、で、奥側にちょっともっと、さらにお化け屋敷っぽくなってるところに5体いて、みたいなぐらいの感じの。まあ、まあ、とはいえそれぐらいなんだけど。
うん、うん、うん。
あと、まあ、クリエイターの人もそこいて。まあ、クリエイターの人いるけど、まあ、ほとんどね、あの、話できず、あの、これ作ったの俺なんだよ、ぐらいのこと言ってるのは分かったけど。
ああ、なるほどね。
もともと、あの、台湾の映画とかの特殊メイクとかやってた人らしいんだけどね。
なるほど。
なかなか、でも、出来のいい教師。だから、ちょっとあの、いわゆる、霊言同士とかに出てくる教師より怖い感じの、縦に長く、指も長く、顔もハングサリで怖い、怖い教師なんだけど。
割とその、言い伝え通り、怖く作ってる感じなんですかね。
まあ、でも、格好とかは霊言同士とかの格好だったけどね。
あの黄色い同士の格好ってことですか。
違うわ、それは、まあそっか、それは霊園、そうか、ごめんよ。霊園同士側はおらんわ、別に。それ
ああ、普通の霊
園
同士出てくるキョンシーの格好ってこと
ですね。そうですね、霊園同士はおらんわ。
同士がなんかキョンシーになったのかなと思って
聞いてたんですか。まあまあ、だからあれって、結局、キョンシーって、あの、キョンシーの格好であれ、偉い人の服なのよ。
はいはいはい、その宮廷にいる人の格好ですよ、ね、
そうだから一般の人は着ちゃいけない服だったんだけど、
はいはいはい、はい、
死んだら別に死人にはまあ着せるのをそんな規制してなかったから、その来世でというか、まあ来世というか 天界で出世することを祈って、はい、その偉い人の服着せて葬ったっていう服なのよ、うんうん、あれは。でそれがまあ蘇ったみたいな格好の、まあ伝説は一応あるんだけど、まあでもまあその通りの感じな、あのまあ格好としては霊言同士とかに出てくるキョンシーの格好をしてるキョンシーだったけ ど、まあでもすごい面白かったけど、まあとはいえあの、まあ、マネキン状態ですよ、あんま動いたりしないし、まあ奥の方で、あのちょっと怖い部屋とか小部屋とかがあって、自分の首持ってる首をあの持って座ってる首なしの女の子とかがの作り物があったりとか、まあ多少怖いところがあったりするけど、クリエイターのおじいちゃんがいて、おなんか一緒に写真撮ってあげようみたいな感じで写真撮ってもらってるから、あんま怖くないっていうね。
確かにね、その作った人出てきちゃうと、ああ作り物だですよね、もちろんそうですよねってなりますもんね。
なんかまあそれは淡水よりちょっと広くってちょっとだけ高いぐらいの感じの、まあなんか700円ぐらいの感覚だったような気がするんだけど、
うんうんうん、
まあそんなもんで、でもまあこれのためだけにクフン来た人はあんまいないだろうなと思いつつまた帰ってきてって感じで、まあそれぐらいやったな。だからまあちょっと準備不足は否めなかったけど、
はいはいはい、なるほど。
まあなんか一人で相当一人でブラブラ歩いた。一日4万歩ぐらい歩いたからな。
すげえ。4万歩。
まあまあやで、4万歩って。
いや、まあまあ、それヘトヘトですね。なんかこう、やっぱ2万歩超えたらまあまあな疲労感な気するが、4万歩はすごいな。
1万歩で1時間以上だからね。
いや、はい、そうですね。
だから4万歩歩くとくと5時間とか6時間、6時間ぐらいかな、歩いてたってことだね。
すげえな、まあまあ、なるほど。
いや、まあそんな感じの、まあ歩きっぱなしで、まあ裏路地で写真撮ってみたいな感じの旅だったけどね。まあであっちで生配信やったりとかして、
はいはいはい、
うん、だからまああんまり孤独感だから、まあいい意味でも悪い意味でも、あの SNS があるから孤独感はちょっと薄めではあるけどね。
まあリアルタイムでそうやってこうファンの人だなんだとの交流もやりつつ歩いてるからって ってことなんですね。
で特にさ、まあ、交通系カードでさ、その移動するのがすげえ楽になったってのあるんだけど、あの、うん、それと同時にスマホがさ、あの海外でそのまんま使えるサービスがさすごく充実いましてて、まあ、例えば12月1日からあの韓国に行くってなったら、その海外サポートみたいなところに行って、12月1日から12月4日の何時まであの韓国で使えるサービスっていうのに加入すると、勝手に何のストレスもなく向こうで使えるのよ。
ああ、なるほど。
それはもうほとんどの国で使えるんだけど、ポーランドでも、うん、香港でも台湾でも、うん、韓国でも全部使えたから。でそれが1日800円なのよ。
結構それのおかげでストレスフリーなんですね。安いですね、そう考えると800円。
だって5日間いて4000円だからね。
うん、
なんか昔なんか相当めんどくさかったんだよ、 Wi-Fi とかでやるとき。
いや、わかります。僕もまあ昔ですから海外よく行ってたら Wi-Fi 持ってってめんどくさかったですね。
だから Wi-Fi じゃないのよ、あっちのサービスを使えるってことだから。
便利っすね。
今もうどこもほんと 5G がバリバリだからさ。
はいはいはいはい。
もう一切ストレスしなくて、まあもちろんその上限があるんだけど、
うんうん、
ホテルでは Wi-Fi が使えるから、そのがっつりなんか動画見たりするのはホテルじゃん。別に外であんまりネットフリックス見ようとか思わないわけだからさ。
うんうんうんうん。
だから全然困らないし、その使い切っちゃったとしても、その最低限の、ツイッターぐらいはできるぐらいはの速度は残るから、全然いい。だからもう全然やっぱね、海外がすごい楽になったね。その交通系と。スマホのサービスのおかげでいちいち切符買わなくていいとかさ。
ああ、そうっすよね。それでこうどこで買うんだろうとか毎回買うのめんどくさいみたいなもうないんですよね。
で、あとやっぱ Google マップでさ、なんか大体の行き筋が分かるのがやっぱいいよね。
はい、ああ、はいはいはい。やっぱ Google 先生は偉大だな。
いや、だからもう本当にあの海外行く前にさ、もう徹底的に調べていったもんじゃん。なんか
ね、わかります。行く前にね、もうここで、この何番ターミナルでこのチケット買わなきゃとかね。
そう、マジで、それこそ千の千尋の神隠しの最後のこの、あの、ね、千尋が、あの、電車に乗るときみたいな顔で電車に乗ってたんだけどさ、昔は。
うん、うん、うん。いや、そうでしたよ。昔はもうそんな、間違えたらどこ行くか、もう目的地たどり着けないと思ってね。
そう、だからそもそもさ、Google マップで今自分がどこにいるかがわかるからさ、その、
はいはい、
あの間違えてても分かるしさ。
うんうんうんうん。
いや、便利だし、もっと言うと、まあ、ポーランドとか韓国と比べてやっぱり台湾と香港は漢字が読めるから、
うん、ああ、なるほどなるほど。そのハングルとか英語じゃなくて漢字圏だから、
口には出せないけど、まあ、
うん、
あの、まあ、中山なんとかだなとかさ、なんかこうあるじゃんその、
はい、
読めるじゃん、なんか、
うんうん、
読めるというか判断できる感じなんだよな。読めなくてもあの覚えることができるんだよな、漢字は。
わかりますよ。その流山寺って言ったら流山でも覚えれるから、
うん、で知らない漢字でもさ、山井だれに風とか見たことなくてもさ、あの山井だれに風だなって覚えられるじゃんか。
うんうんうんうん、うん、そうですね。はい、わかります。
ハングルが一番辛いよな。
ハングルって、ハングル全部なんか丸とトとハトみたいなのだから。
ただまあ、あの、ハングルはめちゃくちゃ頑張れば1週間ぐらいで、あの、読むぐらいはできるようになるらしいんだけどね。その、覚えることが少ないから。まあ、
なるほどね。
まあでも、それに比べるとまあ、香港と台湾はまあ、意外と大体なんとなく読めるし、いいよねっていう。
うん。海山とかなんか板橋とか書いてるから、
うん、
読みわかんないけどなんとなく頭に入ってきますよね。なんか
で前台湾行った時よりもすげえコンビニが日本っぽくなってて、
じゃあ発達してるんですな。なるほど。
中で食えるとこも多いし、あの、
まあ、イートインスペースができてるんですね。で
売ってるものもさ、香港も台湾もさ、もう日本のものそのまま売ってんだよ。あの、普通に日本語で売ってんだよ。
ああ、なるほど。
日本、まあだから日本のものを愛されてる感じはあるよね。どっちかというとあの台湾は、
はいはい、
日式っていうのは多いよね。 だからお茶とか日式頼まないと甘いからさ。
そうですね、中国とか式だと甘い砂糖入ってますもんね。
うん、でなんか完全に緑茶だなと思って買ったらもうあの完全に発火水やった。えってハーブティーのこと茶って言うんかいって思って。
まあまあ向こうはね書きますよね、茶って。確かに。
まあそんな感じだったけど、まあまあまあ、うん、いやまあ疲れましたよ、一人で。
いやー一人で大変ですね、本当お疲れ様です。
あでも一番好きかもね俺、なんか一人で無目的に海外ブラブラ歩くの。
はい、海外旅行僕も多いんですけど、一人で行くことの方が圧倒的に僕も多いんで、あの一人旅の、うん、自由さとか気楽さとか、なんか別にトラブっても自分で何とかすればいいや感があるんで、その人と一緒だと何かあったら申し訳ないなとかあるんで。
台湾はな、前行った時もその別れかけの彼女と行って、
もうなんかややこしい時に行っている。はい、
で初日に別れて、初日に別れるとか初日に大喧嘩して、
だからもう別れるきっかけが、
だから今回よりひどくて、本当にあの何も目的なく向こうでフリーになったから、その時はもうあの地上線乗ってなんとなく香ばしそうな駅で降りて勝手に写真撮ってたんだけど、それすげえ楽しかったんだけど、
あそれはそれで、なるほどなるほど。
で今回もなったから、俺にとって台湾っていうのはもうそのなんか誰かと行く予定なのがダメになって一人でぐるぐる回る国になってるわ。
くしくもその2回ともですもんね、2回ともまあまあ今回もしょうがないとはいえ、あのついてくるはずの人が来なくなり、
だから実は韓国と俺一人で行ったことないからさ。
あ確かにお聞きしていると韓国旅はあの、はい、詳しい方とか、まあ、僕も一回連れてっていただいて一緒に行きましたけど、うん、誰かと行ってるイメージですね。
そうだからなんかあんまり一人で行って自信はないけど、台湾と香港はめっちゃ一人でやったから、もう全然一人で行ける感じするな。
なんかもう聞いてると確かに台湾とかもむちゃくちゃ詳しくなってそうな感じですからね。
オクトパスカードって言ってな。ディディディディ。
台湾の時だけ頼りになって
ドラえもん出てきた。それは香港や。オクトパスカード。
香港ね、それは。
台湾何カードやったかな。まあ、でもまあ、3枚入ってるよ。俺のその海外用財布には、韓国と台湾と香港のカードは。でさ、やっぱお金結構本当使わなかったけど、5万円ぐらい持ってくじゃん。
まあまあ、それはなんとなく、はい、5万ぐらい持ってきそう。はい。
で、2万ちょっとしか使わなかったからさ、普通に2万円現金とさ、1万円ぐらいカードに入ってるからさ、また行かなきゃなぁとは思ってんだよ。だから、そんなのが全部の国がそうなんだよ。タイも、韓国も、台湾も、全部2万円ずつぐらい、はい、現金があるんだよ。
あじゃあまあそのうち行かなきゃなというちょうどの心惹かれるお金が残したまま。
多分難しいよね、ゼロ円にするの難しいしさ、なんかこう
難しいですね、
日本円に戻すのもなんかなみたいなとこあるじゃん、なんか。
そうですね。
で今さ、
まあ、これがなんか10万超えてくると戻そうかなとか思いますけど、まあ 1、2万だとちょっとね。
でやっぱ現金、今ワイズとかさ、その、
はい、
デビットカードとかも使えるから、あんま現金持ってかないでもいいんだけど、
うん、
やっぱ現金って怖いんじゃないとな。
そう、で全く持ってかない、やっぱ僕も怖いですね。
で向こうでお金下ろそうと思うと下ろせない時あるじゃん、全然うまいこといかない時あるじゃん、クレジットカードで、あとクレジットカード全然使えない時あるじゃん、 JCB とかマジ使えないしさ、あのガチ焦りするじゃん、あれってなるから、やっぱ現金はやっぱ5万ぐらいは持ってきたいなみたいなのあるよな。
そうですね、
まあでもまあ香港台湾あたりはやっぱり治安もいいんだよね。で治安悪、一見治安悪そうな雰囲気もあっていいんで、治安悪そうで治安いいって最高やからね。
ああ、確かにね。本当に治安悪いと、本当その、うろうろ取ることもできませんもんね。
いや、そう。やっぱ台湾、香港、韓国はやっぱ治安がいいんで、非常にいいですよ。まあそんな感じでね、またね、まあまた一人旅するかどうかわかんないけど、まあ、
まあ、でもまた誰か連れてくっつったら、またちょっとギリギリでいなくなっちゃう可能性あります。
でもなんか、でも正直、なんか、 一人旅楽しいなっていうのを再確認したのはあるな。まあ普段から日本国内でも一人旅多いんだけど、
うんうんうんうん、
まあちょっとラム散歩とかでもちょっと客観的で撮れるといいなと思ったりする時もあるんだけどね。
ああ、その誰かいてとかカメラマンいてとかってことですよね。
そうそうそう、後ろから歩いてる様子とか撮ってもらえるならありがたいなと思いつつ、一人旅の方が気軽だよなとも思ったりとかいう、そんな感じでございましたね。
あ、はい、なるほど。
まあ終わろうか。
はい
はい、死ねー。